こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメカカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。
ボタンが押せなかった
、はい、で今日もスペシャルゲストをお呼びしております。ニューヨークで料理家として活躍されているタマさんです。タマさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で前回の放送ではタマさんが、はい、25歳で初めてニューヨークに渡ったっていうところまでお話を伺ったんですけれども、うんうんうん、今日はその続きのお話を聞きたいなと思ってます。はいはい、で、当時英語もね、うん、そんなに話せなかったりとか。
全然ですよ、
ね、
ほぼほぼ全く
そうですよね。そんな状態でかつそのシェフにね、こうのシェフの勉強というか、うん、をしたいと思って来たにもかかわらず、そのシェフのコネというか、うん、その血とのつながりっていうところもなくいらっしゃっていて、うんうん、でも来て割とすぐにニューヨークで有名なレストランのブーレイでシェフになられたってことなんですけど、
うんはい、
これってどういう、こういきさつでそうなったんですか？
うん、もう一人お友達を紹介してもらってて、こっちに来た時の住む、うん場所とかそういうことに関して直接そのニューヨークに行ったらっていう話がこう1回目で出てきましたけど、うんうん、その彼がのお友達が一人で、もう一人建築家をしている女性の方を紹介してもらっていて、別の人から、
はい、
でその人に、まあ、何かあったら連絡してっていうふうに言われてて、うん、でそれで連絡してみたんですよ、
はい、
じゃあなんかいろいろすごくね、話を聞いてくれて、うんうん、でどういう経緯で何をしに来たのかっていう話をしたらすごく親身に聞いてくれて、うん、で彼女が、ニューヨークでジャーナリストをしている、もともと新聞記者だった、方を紹介してくれて、うんうん、でぜひ食通だし彼に会いに行こうって、ねうん、もう連絡を取ってくれて、その日のうちに彼に会いに行って、でこっちで働きたいっていうこう自分の夢みたいなのをこう語らせてもらって、
うん、
でそうしたらその一緒に来てくれた女性の、ね、建築家の卵の方が、
うん、
で彼が今度ブーレー、ね、フレンチのブーレーのお店のもう一つの店舗で、
うん
オーストリアフレンチの、ダニューブっていうお店にご飯を食べに行くから、
うん、
ぜひ一緒に連れてってもらおうっていうふうに、
んうん、
してくれて、
うん、
お金がないけど、
うん、
ぜひ行こうっていうふうに言ってくれて、
うん、
で、後日一緒に食事に行くんですよね、
はい、
でなんかこう料理をこう出てきた料理をこうなんかねこういうふうな味付けにスパイスを使ってるのかなとか、どういうふうにこれができてるのかなみたいなことをいろいろこう話してて、
うん、
で、まあ、彼は私のことを知らないから、
うん、
僕はブーレーさんに君のことは紹介しないよっていうふうに言われてて、うん、いや全然もう一緒に食事行けるだけでいいですっていうことも言われていて、
うん、
でもう一緒に食事を楽しんで、で彼はブーレイさんのお店では VIP だった、うん、常連さんだったので、
うん、
でブーレイさんがテーブルに挨拶に来て、
うん、
でねどうだったこうだったっていう話をしてたら、うん、なんか彼がねなんかこうご飯食べた時に私がいろいろ喋ったのを買ってくれたのか、
うん、
なんかね紹介しなって言ったのに、
うん、
なんか彼はね彼女は就職先をね働く先を探してるんだよって言ってくれて、
うん、
でその時になんかちょっとこう辻、調理師学校というか辻コネラリーインスティチュートでにいたんだよっていう風に言ったら、
うん
まあ、実際は違う学校だったんですけど、辻っていう名前は変わらないんですけど、
うん、
同じ辻だから辻で混ぜちゃって、うん、そしたらブレイさんはその2ヶ月前に辻調理師学校で、
うん、
講師をした帰りだったので、
うん、すごいいいタイミング
だったので、うん、辻って聞いておーってなって、うん、もう盛り上がって調理場から、
うん
自分のその日本に行った時に講習した内容のこうなんだっけなこう資料みたいなとか、
うんうん、
こう自分の写ってる写真とか、
うん、
自分が教壇に登ってるこう写真とかこうバラバラこうアルバムになったものを見せてくれて、
うん、
で私それで結局なんか仕事を探してるってことだったから、
うん、
面接においでよっていうふうに言ってもらって、
うん、
で後日面接に行くことになったんですよね。
すごい、うん、それで合格して、
うんね、
晴れて
晴れて
合格してブーレで働けることに。
そうですよ、もう英語も喋れないのに、うん、こう面接もねどうしたらいいのかなってすごい思ったんですけど、
うん、
なんか英語はねうまくあんまり喋れませんっていうふうにこう言ったら、
うんうん、
であのキッチンに日本人がいるからって言って呼んできてくれて、わざわざ仕事中なのに、
うん、
3人で面接をして、うん、それであのしあの試食っていうかねにこぎつけた、うんられたんですよね。また
すごいラッキーが続いてますよね。まずお友達紹介してくれた建築家の卵の子が、うん、ジャーナリストを紹介してくれて、うん、そのジャーナリストがブーレイの常連さんで行ったら、うん、ブーレイさんのカリスマシェフが出てきてご挨拶して、うん、いろいろ話していったら、うん、僕そこの学校で、
うん、
あの辻料理学校で2ヶ月前講師してたんだよって話から盛り上がって面接にこぎつけて、うん、そこの面接会場に日本語のシェフが通訳に入ってくれて、
そうそうそう
そう、でそういったいろんな本当にラッキーが重なって、
うんね、
すごい強運ですよね。
強運ですよ、
うん、
本当にありがたいですね。ラッキーですよ ね、
うんね、うん、じゃあそこで、ね、シェフとして活躍し始めていたと思うんですけれども、
うん、
はい、はい、であと聞きたいのがそのアメリカと日本で、うん、まあ、両方レストランで働かれていて、うん、その働き方の違いとか何かありました？
うん、働き方の違い、まあ、ね、うん、私が大阪で働いたお店は、うんうん、結構ね朝から晩までっていうのがありましたけど、だからオープンからクローズまでずっと、
うん、
でもこっちってランチはランチ、
うん、
ディナーはディナーって半分に分かれてるので当時で働くっていうことがまずない。
あ、そうなんですか。
拘束時間が短いですね。あとなんかもう自分でここの部署働くっていう風になったら、うん、そこだけ働くし、
うん、
例えば日本だったら洗い物もするし、うん、お魚もさばくし、お肉もさばくし、
うん、
でいろんな仕事があって結構みんなで分担してするっていう傾向のお店が、まあ、当時は、今は分かんないんですけど当時はそういうような感じだったんですけど、
うん、
アメリカではお魚をさばく部署もあるから、だからね、
う
ん、なんか南米の方がお魚だけさばく、だからお肉だけさばく人もいるし、うん、お皿だけ洗う人もいるし、
も
う完全に全部分かれてる。だからパスタを作る、うん、まあ、ブーレじゃなくてすぐの次のデルポストってお店では一日中パスタしか作らない人だっているし、
うん、
だからもう部署が完全に分かれていて、
うん、
であれをやりながらこれをするとかこれもやってあれもやるっていう感じでは自分の部署のことだけをするっていう、うんうん、感じですね。
そっかそっか、うん、じゃあもう割とこうねスペシャルとそこのとスペシャルな部分っていうか、うん、自分にとって例えばスープだったら、
うん、
そこのスペシャリストになるというかそういうイメージなんですかね。いろいろやるんじゃなくて、
ああ、ね、それは仕込みの段階で、
うん
うん、なんかその一箇所をに集中してやるって感じかな。どっちかっていうと、
あ、そっかそっか、
うん、あとはやっぱりなんか人間同士のこう、うん、なんていうのかな、やっぱり日本ってすごく縦社会だから、
うんうん、
なんかこうやっぱり人とのコミュニケーションとか、
うん、
まあなんか一番上のシェフがあんまり気分が良くない日は店全体どんよりみたいな、うん、そういうのなんかやっぱり傾向がね、あとはなんかこういざこざがあったら店全体そういう風な、ね、うん、色になるみたいなところがあるけど、うん、なんかアメリカはやっぱり働いてる人数がそれによってやっぱ多くなってくるから、
うん、
なんかそういうのが分散されるっていうのがありますよね。だからなんか誰かがこう怒ってたりとか気分が悪かったとしても、うん、もうみんな周りのみんなお構いなし、うん、
気にしない、気にしないで、
うん、だからすごいね働きやすいし、自分もなんていうのかな、こう気分がをなんていうのかな、気もどんよりしにくいかな、
うん、
しょうがないみたいな、軽く捉えられるようになるのはやっぱりそういう環境なのはこっち、ね、ニューヨークだったし、
うん
うん、だからあとはねなんかやっぱ背が高い人が多いから、
うん、
作業台みたい、もう作業台そのものが高いから、
うん、
腰への負担が
そういう意味でも、
うん、日本の作業台はすっごい低いですね。
そっか、こうやって低いと猫背になってやらなきゃいけないけど、うんうん、
本当にそれはすごく、うん、キッチンに入ってすぐに思いました。全体的にすごい高い、なんかね日本とか結構ね骨盤あたりに台があったりとかするんですよ。骨盤あたり、うん、
あ、そんな低いんですね、
うん、なんかねこっちって大体おへそあたり とかにあるから、うんうん、やっぱり鏡見ることとか首への負担とか腰への負担はやっぱり少ないですね。働く環境としてはその高さってすごい大事だなって思いましたね。
で毎日のことですしね、
うんうん、そう、うん、そういうのありましたね。あとキッチンの設備みたいなのもすごくなんていうのかな、合理的にできてたりとかっていうのが結構、まあ、まあ小さいレストランと大きいレストランってやっぱ設備が違うからっていうのもありますけど、で私が働いてきたニューヨークで働いたお店はやっぱりこっちでいうちょっとファインダイニング高級なお店だったから、うん、やっぱり結構設備もきっちりしてましたね。
うん、うん、なるほど。じゃあ割とこうニューヨークでのレストランの方が、うん、タマさんにとっては働きやすかったし、うん、こうストレス、人間関係的なストレスもあまり感じずに楽しくお仕事できたって感じですか。
ざっくばらんに、うん、っていう、うん、まあなんかねやっぱ職場だからね多少なりともいろんな問題もストレスもあるから、うん、でもなんか簡単にそういうなんか人間関係のこう気持ちの向き合い方とか、
うん
うん、すごく楽ですよね。なんかいろんな人種がやっぱりニューヨークって、ね
うん、そうですよね。 いろんな国から言ってらっしゃいますもんね、
うん、まあそれがなんかね裏目に出る時もあるし、なんか適当チャランポラみたいな、うんね、そういうふうな、なんか仕事に出るし、日本人はやっぱりきっちりきっちりきっちりして丁寧だったりとかするから、うん、それが当たり前だっただから、うん、やっぱりね他の国の人たちといっぱいしゃあのなんていうのかな仕事をすると、うん、それでいいのみたいなそういうのとかも結構ね、
うん
うん、ありますね、ぶっちゃけね、
うん、
適当ですよね、
こっち多分ね日本人はその世界的に見てもすごく緻密な国民性ですよね、
うんうん、すごいなんかね指先もすごく器用だし、うんうん、言われたことをちゃんときっちりこなすのはやっぱり
うん、
日本人かなっていうのはありますね。それがやっぱりニューヨークと日本の違いかな、
うん、なるほど。
日本人の素晴らしさ、
はい
はい
はい、で時間がねそろそろ迫っておりますので、この続きの放送はまた次回お話しできればと思います。